今夜のお客様は、前回に引き続き、東海大学教授でスポーツ心理学者の上妻陽一さんです。
まあ、我々はね、ただなんとなく見てるけれども、イチロー選手がね、バッターボックス入る前に、いつも同じそのやり方をするだとかね、琴奨菊が、その背中をね伸ばして言葉うわっていうようなことをやるとかね、ああいったことも実はメンタルトレーニングの一つなんだと、というふうに言っておられましたよね。まあ、今週はですね、オリンピックに向けてですね、どういうメンタルトレーニングが必要なのかということをね、お聞きしたいなと思います。
その欧米の方と日本人のメンタルの一番の違い、はい、まあ、いいとこと、ここはもうちょっと日本人頑張ってほしいっていうところはどこですか？
外国人はこういったメンタルトレーニングをしっかりと学んでます。アメリカのオリンピック選手たちは各オリンピックチームに、ほとんどそういう専門家がついて、そういったものを年間何回ある合宿とかで、スポーツ医科学の体制がもうしっかりできてるんですよ。監督が変わってもそのスポーツ医科学の体制は変わんない、例えばメジャーリーグでいうと、今23チームに40名以上の博士号を持った専門家がついてるんですよ。日本のプロ野球ゼロです。 J リーグもゼロです。日本のプロは全て専属ゼロです。
なるほど。
それくらいこう差があります。
で、日本人のプロはそれは自分でやれっていうことなんですか？
そうですね、はい、はあ、ただパートで入っている場合です、私ももうすでに8つの球団に、行ってお話をしたりすることはあったんですけど、ただそれはもうちょっと話をしてとか、キャンプの時だけとか、まあ一つのチームは4年ぐらいお手伝いしたこともありますし、一つのチームは1年間で45日行ったこともありますけど、はい、でもまだそこまで行ってないというのが日本の現状ですね。
アメリカはそれはそんなにたくさんの人がいるということは、その効果をちゃんとこう見極めてるってことですか？そうですね。
もうオリンピックとかプロで結果が出てるんで、アメリカのオリンピック選手用のメンタルトレーニングマニュアルをもらってきて、そこの1ページ目に書いてあるのが面白いんですよ、
はい、
今あなたはアメリカではトップになれた、でもこれでオリンピックとか世界に行くと、あなたぐらいの技術や体力を持ってる人はゴロゴロいる。そうなった時にあなたの、実力を発揮するためにはこういったものも必要だし、今はあなたはメンタル面強いかもしれない、でも将来もずっと強いということは約束できない、これはトレーニングが必要なんだよとか、体力とか技術は練習しないと落ちていくじゃないですか、同じようにメンタルもトレーニングしないと落ちていきますよっていうのが、まず一番一ページ目に書いてあるんですよ。
なるほどね。
日本はこの感覚まだないんですよね。
なんか小園さんの資料読んでたらね、例えばオリンピック行きたいっていうんだったら、まずインターハイでね優勝しなきゃいけないんだと、それで次には強い大学の全国大会で優勝しなきゃいけないんだと、でさらにはユニバーシアードで優勝しなきゃいけないんだと、でそういうことをやって初めてオリンピックっていうようなものが目に入ってくる、それでオリンピックの選考会で通らなきゃいけないんだと、いうことで、そこへ行くまでにこんなにいろんなステップがあるのかと思ってびっくりしました。
実はそこのステップに行くためのプログラムもできてるんですよ、目標設定という、持ってきているんですけど、
それは何ていう本ですか？
これはですね、イラスト版優しく学べるメンタルトレーニング入門編で、イラストがいっぱいあって、誰でもこういうふうにですね、これ見ていただきますと、目標設定用紙、まず人生の目標を書いて、自分の人生、
一番に夢のような目標って書いてありますね、
はい、
例えばこれはどういうことなんですかね、
オリンピックで金メダル取りたいと
か、ああそうかそうか、
書き込むようになって、
書き込むんですね、ずっと。で
最低限度の目標、
はい、
これは例えばどういうこと、
日本チャンピオンになりたいとかですね、インターハイ勝ちたいとか、
ああそうかそうか、
はい、ただ50年後は自分のおじいちゃんおばあちゃんの年ですから、さああなたがおじいちゃんおばあちゃんになったら何やってますかっていうのもちょっとイメージしたり、30年後お父さんお母さんの年ですけどね、でこういうふうに書いていって、
10年後5年後の方が、
はい、これは人生です。その中でまあこれが柔道であれば野球であれば、いつまでにどれくらい、で何歳で引退をして、引退した後はどうするのっていうところまで考えていくと、
なるほど。
でこれを書いた後に今度はですね、また同じような用紙があって、例えば多くの子どもたちは金持ちになりたいって書くんですよ、人生の目標を、億万長者とか、じゃあ金持ちになりたいいいよ、いつまでに何をどうやっていくらぐらい稼ぐのっていうのをここに書いていくんです、
なるほど、一番上にね、
だからオリンピック金メダリストになりたい、じゃあそのためには全日本で優勝とか、 その前の年にね、うん、国際大会で優勝とか、うん、そういった実績がないとなれないんで、うん、そういうのが分かってるかどうかっていうのをここに書いていって、うん、自分なりの、まあ、人生のイメージトレーニングというかね、うん、プランニングをしていって、うん、で今年1年間はどうするのと、
う
ん、そして今度は
それをどんどんどんどん、
はい、
細かくしていくんですね。
で毎日の練習、うん、世界で一番上手い人も下手な人も24時間持ってる、うん、この24時間の使い方であなたの未来変わりますよっていうので、うん、じゃあ自分の今の現状を変えてみましょうと、うん、でその中で何かこの24時間もっとこう有効に使う方法ないですか、うん、みたいなことも、
なるほど、
あとなんと何がプラスアルファできるか、うん、で自分がオリンピックチャンピオンになりたければ、うんうん、そこに向かってあとなんと何が必要かをちょっとね自分なりに考えて、うん、細かくいくっていうようなことですね。
これはお子さんでも書けるような本なんですよね。
はい、中学生、はい、まあ、小学生高学年から読めると思うんですけど、
はい、小妻さんが書かれた、
はい、そういうふうにちょっと、はい、ここが一番僕大好きなんですけど、うん、これはアメリカの今度大谷君が行くエンジェルスが1985年からやったプログラムなんですけど、はい、あなたは今自分の引退式の会場にいます、うんうん、その司会者からあなたの、うん、スポーツ人生を紹介してもらいたい、うん、どのように紹介してもらいたいかというのを、うん、まず過去、うん、現在はすぐ書けますよね、うん、で未来、うん、自分が引退するまでのことを自分なりにイメージして自分の物語を作るという、うん、だって人生の中でスポーツやってる時間ってほんの短いんですよ、
う
ん、
そうですね、
で必ず引退があります。
そうですね、
ということは現役って短いんですよ。
そうですね、
その現役生活を充実させるために、うんうんうん、いつまでも現役やるんじゃないよっていうところをちょっと、うんうん、意識して、うんうん、この短い現役の生活をより有効に使おう。
なるほど、なるほど、
うん、例えばね、まあ、こういっちゃ僕言うんですけど、うちの学生に、うん、じゃあ彼女から電話がってきたね、うん、でちゃんと今日はウエイトトレインがあるからダメと言えるかい、うん、とかですね、うん、あじゃあ彼女にウェイト見に来てくれる、うん、君が見てると燃えるからとかね、うん、そういう風なその効果的な人生をもっとね、はい、質の高いものにできないかいとかそういう話をするんですよ。
なるほどね、
はい、
今どうしたらいいかっていうことがもっと明確になってくるっていうことですかね。
そうですね、村田亮太選手の本にこれ書いてやって、うん、彼はたまたま僕の本見つけて読んで自分でやったらしいんですけど、うんうん、はい、彼はずっとオリンピックの金メダル取った後に、うんうん、ね、彼は東洋大学の職員でしたから、うん、東洋大学で、うん、コーチやって、うん、オリンピック金メダリストを作って、うん、60で引退とか書いてあったんですけど、うん、でも彼優勝した後プロになっちゃいましたね、うん、今世界チャンピオンになっちゃって、うん、予定が狂っちゃったんですね、うん、はい、だからそういったことを一応書いた上で、うん、金メダルまで取ってるんですよ、うん、その後はちょっとやっぱり人生が変わっちゃってね、うん、また立て直してんじゃないですかね、新しい、
また新しく書き直してるわけですかね、
多分そうだと思います。
なるほどね、はい、
あ、これ小さい頃からやってたら島さん違いますよね。
そりゃそうだね、
だからもう小学生高学年ぐらいからこれやらして、うん、この今の目標設定用紙は一月に一遍やる用紙なんですよ。
あ、
1年で12回もやると、はい、自分が何をやりたいのか、うん、何をすべきか
明確
になってきます。
なるほど、
だからトレーニングなんですよ。
あ、そうか、1回書けばいいっていうもんじゃなくて、そうなんですよ、毎月毎月考え直せということなんですね、うん、
はい、あ、まあ、実はあのテレビ番組で見たんですけど、はい、青山学院大の陸上部、
はい、
強いじゃないですか、ね、最初優勝する前に、うん、今年は日本新記録作るぞと、うん、14分縮めないと日本新記録ならない、うん、じゃあ14分って、何百何十秒ですね、うん、それを10人で割ったら1人何秒だ、
うん、
それを12ヶ月で割ったらこれくらいだ、うん、それを1ヶ月で割ったら1週間でこれくらい、うん、1週間を 6日練習したら0コンマ27秒ぐらい1人縮めれば毎日、
うん、
世界日本新記録につながるんだぞって言われたらどうですか。0コンマ27秒って縮められると思いませんか。
頑張れる気がします、
はい、そういうふうな感じで実はあの青学の陸上部やってたっていうのがね、報道されて、もうまさにこれなんですよ。
なるほど、笑顔っていうのもすごく大事だっていうこと書いてありましたね。
そうですね、もうプラス思考、笑顔じゃないとあの笑えません、プラス思考じゃないと。スポーツは笑ってやるもんだって言われて最初はえっと思いましたね。僕らも笑ったら大変なことになってましたから、
はい、
だから陸上選手なんかほう顎が緩んでません、
うん、
あの走ってる時、
うん、
あれはリラックスした証拠ですね。
あ、そう
だ、それから昔マイケル・ジョーダンって選手が舌を出しながらシュートしてましたよね、うん、あれはリラックスしないとできないんですよね。
なるほどね、
はい、
へえ、それはもう 試合中もそういうことを取り入れてるわけですね。
村田亮選手が笑いながらとか、はい、ラウンドの途中でも笑ってるんですよ彼、この前の世界チャンピオンだった試合、あれは自分なりにそれ工夫してるんだと思いますね。
ああそうか、
でも日本のね従来の考えからすると、何をヘラヘラ笑っとんじゃんというね、怒られる可能性が大きいんですけど、
ね、気がない入ってないとかね、そういうふうに言われちゃいますよね、
そこが世界と日本のスポーツのちょっと違いのあるかなと。
なるほど、
志摩信彦人生百景志の人たち。
今夜はゲストに東海大学教授でスポーツ心理学者の上妻陽一さんをお迎えしてお送りしています。
こういうトレーニングっていうのはこうどんどんどんどん日本でも広がってきてるんですか。
あ、今もすごく広がってきて、まあ、東京オリンピックの今前なんで、はい、いろんなプロジェクトができて、私も今3つぐらいの東京オリンピック強化プロジェクト関わってるんですけど、
あの競技別にですか。
ある県って言いましょうか、あるところは、はい、そのオリンピック強化選手を約300名指定して、であとパラリンピアンを94名指定して、今1年間で10回僕講習やってます、で皆さん忙しいんで全部来れないんですけど、来れる人は来てくださいという環境を設定して、あと年に何回か別に誰でも参加できる講習会とかやったり、メールが入ってきて、このチームが、あの味の素オリンピックトレーニングセンターで合宿やってるから、ここに来てくださいって言われたら、まあ僕が行けたら僕行きますよ、あとうちの3人体制で東海大スポーツサポート研究会メンタルトレーニング部門っていうのがあって、そこで資格を持った専門家をそこに派遣してやったりしてます、でうちの学生も一緒にお手伝いしてもらったりして、そういう強化プロジェクトやってますし、また一つ国体チームに対しても同じようなことやってます、だからよく言うんです、明日試合ですけど何とかしてくださいっていうコーチがいるんですよ、すいません私魔法使いじゃないんでってお断りするんですけ ど, どでも今できることはありますよとは言うんですけど、
やっぱそういうふうに言ってくるコーチもいるわけですか。
多いです、まだ未だに
そうですか。
だからあのほとんどの監督コーチは選手任せなんですよ、メンタル面の強化。
ああそうか。
でよく説教したの見たことないですか、なんでお前いつも通りの練習プレーができねえんだよ、いつも通りやればなんで相手のあんな相手に負けるんだってよく説教するんですけど、僕らから見たら、監督さんあなたの責任でしょうと、あなたが技術体力面ばっかり教えて、それをどうやって試合で発揮するかという方法を教えてないでしょ、それがメンタルトレーニングなんで、監督さんが勉強しなくてもいいです、僕ら専門家がいるんで、依頼受ければお手伝いしますのでっていうところなんですよね。
なるほどね。日本人はやっぱりそういうメンタルトレーニングが一番遅れてたっていうことですか。
そうですね、海外に今でも遅れてます。もう 今だともう韓国、中国、マレーシア、インドネシアからも遅れてます、オリンピックレベルで。
そうですか。
僕はそう思ってます。
はあ。
で僕もこの前スペインでその国際スポーツ心理学会とか、あのアメリカでやった国際およそ毎年海外に数回行ってそういうとこ行くんですけど、ますます差が開いてます。だから東京オリンピックちょっと心配なんですけど、強化はしてるんです、予算もいっぱい出て、その強化が合宿をたくさんやるとか、海外に修行を出させるとか、そういった強化はしてるんですけど、メンタル面の専門家をですね、
心技体じゃなくて技体の方に、
技体が大きいですね、
大きいわけですね、
というのはやっぱり監督コーチの皆さんがそういう、自分が経験してないじゃないですか。
そうですね、
だから若いコーチの皆さんはね少しは経験してると思うんですけど、アメリカみたいに監督コーチが変わってもちゃんとバックアップ体制ができて、合宿には僕みたいな専門家がついてくるというのが当たり前になっておけば、もう監督も受け入れざるを得ない状況があるんですけど、日本はそれがないんで、
ただなんか最近見てると若い子がすごくスポーツで活躍してますよね。
すごいですね。
15、6歳とか、卓球にしても、フィギュアとか、
はい、
あれはどういう風に見たらいいんですかね。
ある何人かの方はお母さんがそういうことを勉強されてます。
へえ、そう うですか。じゃあ小さい頃から自分の子さん
に、ね、そうですね、ある選手が小学校の時に僕のとこ来られたんですけど、はい、小学生なんでちょっと話なかなかできないんで、うん、お母さんがこういったものを勉強してこれをこういうふうに伝えてくださいっていうやった方が2人いますね、うんうん、その子たちは10代でメダル取りましたけど、うん、はい、だからやっぱり小学生中ぐらいだと保護者の方の考え方ですよね、うん、でもう中学生以上になってくるとコーチ監督さん、うん、周りの、うん、はい、スタッフがね、うん、そういったものを興味持って、うん、まあ、僕らを呼んでいただけるのが一番手っ取り早いんですけど、うん、中にはコーチの方が自分が勉強してやりますと言って成功した試しあまりないん で、うん、で今東海大では僕その専門家育成のしてます、はい、学生を、うん、ただちょっと残念なのが、まあ、あの自称専門家という方が増えてきて、うんうん、ビジネスとしてお金儲けでやる方が増えて、うん、あのインターネット見ていただくともうそういう人たちばっかりの宣伝が多いんですけど、うん、実はスポーツメンタルトレーニング指導士という資格があるんですよ、
はい、
ああ、そうなんですか。
その資格を持った人はちゃんとした研修を受けてるというので、うん、まあ、実際はあの大学院を出てないとこの資格取れないんですよ、うん、
はい、
ですからその、うん、うん、どこでこの人勉強したんだろう、誰が師匠なんだろうという人いっぱいいるんですけども、うん、それがちょっとね今混乱してるっていうか、うん、現場で、
はい、
いくつかのオリンピックチームとかプロのチームもそういう人を頼んでね、
うん
うん、やってる場合が結構あるんですよ、
ね、うん、まあ、2020年にオリンピックありますけども、
はい、
それに向けてやっぱりメンタルトレーニングっていうのをもっと重視していこうというそういう雰囲気は、
そういう流れはあるんですけど、うん、JIS っていう国立スポーツ科学センターがオリンピックに関わるんですけど、うんうんうん、うん、そこもね、あのメンバーもあまりいないし、うん、あの全部のチームにつけること不可能なんで、うん、まあ、今ちょっと難しい状況があるんですけども、うん、はい、
だメンタルトレーニングっていうとなんか今はねスポーツの話をずっとしてましたけども、スポーツだけじゃないわけですよね。
海外だとビジネス用、うん、教育用、
うん、はい、
それから芸能関係のパフォーミングアーツ、
うん、
そしてあとメンタルヘルスという一般の方々用、うん、そういったものも使われた、特に音楽関係とかも結構やられてますね海外では。
なんか試験の前になると上がっちゃって実力が発揮できないとかね、はい、舞台上がっちゃうと、はい、もう上がっちゃって、うん、あのうまく弾けなかったとか、はい、よくそういうこと聞きますね。
ある受験用の会社があるじゃないですか、いろんな、はい、なんとか塾とか、はい、そういったとこはもう結構僕のとこ来られて、
はい、
こういう目標設定とか、はい、そういったものをこうヒントを得て帰られてます。
なるほど、
ね、だからそういう業者さんの方が早いですよね学校関係は。
ね、
結構私も年間中高の先生方の研修会とか、うん、
はい、
各県の運動部指導者研修会年間数十回やるんですよ、うん、
はい
はい、そういったところで興味を持っていただいてます、
うん、ビジネスは例えばどういう時にメンタルトレーニングが役に立つんですか。
最近はですねビジネスコーチングという、うん、
はい、
あの分野がね、うん、日本でも出てきて、うん、で私アメリカでビジネスコーチングを作った方の講演聞いたんですけど、うん、コーチングってスポーツ用語じゃないですか、
うん、はい、
で多分このメンタルトレーニングあたりを参考にして作られたと考えてますし、うん、ヨーロッパでは、ビジネス用のメンタルトレーニングという形で、うん、特にスウェーデンあたりだとかなり広くやられてます、
うん、
で私も企業からの依頼が結構多いんですけど、うん、私はスポーツ専門なんでスポーツの話しかできませんって、いやそれでもいいから来てくださいって、この4月もですねある、うん、企業全員に話をしたり、はい、企業の幹部だけの研修会とか、
はい、
そういうのもやらせていただいたことあります。はい、
まあ、そういう意味で言うとだんだんだんだんメンタルっていうことがかなりこれからの生き方の上で重要になってくるっていうふうに認識はされてたんですね。
そうですね、ようやくね、あの私もこれスタートしても40年近くなるんですけど、うん、ようやくここまでと、はあ、まだかという思いですね、うん、でも私のこのプログラムをだいぶオリジナルになってるんですよ、うん、日本式に、
はい、
日本のスポーツに合うように合うように作りました、
うん
うん、まあ、この間のあれだと柔道では随分メダルを取りましたけれども、
はい、
どうですかね2020年で日本は今まで以上にものすごく取れるっていう方向に行きますかね、うん、
実はですね、この前世界中の柔道の指導者たちが今研修してるんですよ、東海大で、でそこで行っていろいろ話したら、日本人は秘密を表に出さないって言うんですよ、分析されるんで。
秘密ですからね、
つまりこう一緒にこう練習するじゃないですか、はい、本当の技をかけてこないって言うんですよ。
なるほど、
それを分析されて、うん、オリンピックで分析されるからなんてね、うん、外国のコーチたちは言ってましたし、うん、実はもうオリンピックとか世界選手権で 金メダルなんか取っちゃうと、うん、徹底して分析されるんです。
なるほど。
だからもう情報化時代ですから、まあ、もちろん日本もやってると思うんですけど、うんうん、だから同じ技かけたらパッとやられちゃう。
な
るほど。で僕の教え子がね、あるオリンピックで金メダル取ったんですけど、うん、次のオリンピックではその得意技封じられてメダル取れなかったんです。うん、そういったことがあります。
難しい、難しいですね。
ただ柔道は、うん、まあ今の全日本の監督はうちの卒業生で、
井上康生、
はい、うちの教員です、う
ん、
彼の専門はスポーツ心理学です。
ああ、そうか、
期待できそうですね。
彼はね、あのペップトークがうまいって言われて、ペップトークというのは選手にかける言葉、コミュニケーションなんですけど、
魔法かけるわけ
です。この前テレビちらっと見てましたら、ある選手が、うん、世界選手権で金メダル取って、うん、普通おめでとうとか言うじゃないですか、うんうん、お前はここで終わる選手じゃないぞなんて言われてね、そしたら燃えません？だからそういうね、言葉のマジックがうまいっていうことを聞いてますし、多くの選手がやっぱり彼を尊敬してるんですよ ね、
そ
うですね、人間関係信頼するん
で、それであれだけね、みんながメダルを取ればね、
はい、
やっぱみんな信頼しますよね。
そうですね、うん、
そういう人がたくさん出てくれば日本も強くなるわけですな。
そうですね、うん、まあだからそれはポジティブな声掛けですよね、うん、ね、選手をこう奮い立たせるような、例えば先ほどの青学でもね、監督さんいろいろ工夫してるでしょ、うん、ワクワク大作戦とか、うん、エビフリア大作戦とか、なんかね、うん、選手がえって言ってこうちょっとワクワクするようなことを、うん、やられてるじゃないですか。 それは、まあ、メンタル面でいう、 こうポジティブにね、うん、選手を持っていくテクニックだと思うんですけど、
うん、特に今ね、若い子がね、一生懸命頑張ってるから勝たせてあげたいですよね。
若い子は怖いものないんで、うん、これがあとどんどんどんどんプレッシャーになっていくんじゃないかと。まあ、あるスケートの選手がね、10代の時はすごく生き生きして楽しそうにやったのが、うん、やっぱりメディアからのなんだけどプレッシャーで、うん、最後はねもうガチガチになってましたよね、うん、あれを見るとね、同じことが起こるのかな。
なるほどね、
はい、
でそこはメンタルを強くするしかないですね、
うん、そこで、まあ、監督コーチとかそういう協会が、うん、はい、僕らみたいなメンタル面の専門家をうまく使っていただいて、うん、そこも準備ですよね、うんうん、準備をしておけば、うん、もしかして美味しいことが起こるっていうぐらいの感じですよね。まあ、やらないよりやった方がいいって感じです。
周りはなんて声をかければいいんですか。こう
試合の時なんかやっちゃダメなんです。
もっと前から、
前から準備しとくわけだから。
そっか。
でだから試合中になんか声かけたり僕らしないんですよ、うんうんうん、もう遅いんですその段階で、うん、何とかしなきゃと思うと、で本人ができればベストですよね、うん、だから本人にそうなった時どうすればいいかっていうのを教えておく。まあ、もちろん周りの方もそれが分かってれば、ね、はい、いつも通りだよって言えばいいけど、いつも通りしても分かんないから、はい、胸張って上向いて、はい、ニコッと笑ってヘッズアップとかね、そういう実技で僕らはやっていくんですよ、どう戻った、はいとかね、うん、そういう感じで。
わかりました、
はい、
なんか楽しみにしてオリンピックなり今後の競技を見ていって、はい、そういう選手の、ね、顔の表情とかね、はい、そういうのを 見ながら、
う
ん、
そうですね、まず目を見てください。あ、目がキラキラしてるから、
なるほど、
あの昔の北島康介選手とか、
なるほど、
あと真央ちゃんのね、あの目、うん、ああいう方、うん、ギラギラした目ですよね、うんうん、で表情態度行動ですね。
なるほどね、わかりました。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は東海大学教授でスポーツ心理学者の上妻陽一さんでした。
まあ、あのメンタルトレーニングっていうのは、まあ、スポーツだけじゃなくてね、
はい、
ありとあらゆるところで重要だなっていうのを、うん、上妻さんの話を聞いていてよくわかりましたね、
はい、番組でもご紹介しました上妻さんが書かれたイラスト版優しく学べるメンタルトレーニング、こちらはベースボールマガジン社から発売されています。どうぞお手に取ってご覧になってみてください。島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに俳優の前田吟さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。